まあ、今日もね、ポッドキャストを聞きながら仕事をしてましたら、ちょいと気になるトピックが耳に入りまして、で、ああこれちょっと喋ってみたくなったなと思ってマイクを手に取ったとこですけどもね、まあ、今ちょっとスマホで、まあ、その記事を、探し出しまして、で、ちょっとそれを紹介させていただきたいと思うんですけども、うん、これは産経ニュースからですかね。親同士が代理お見合い、放っておけない。県内外から80人が参加。これが奈良県からのニュースですね。こちらは京都市にあります一般社団法人良縁親の会、こちらのね、がこう主催しているなんかお見合いパーティーだったっていうことでね、独身の子供がいる親同士が、まあ、子供の代理として参加するお見合いっていうのが4月の16日奈良市内で開かれたと。で、20代後半から50代後半の結婚する気のないお子さん、あるいは、まあ、離婚を経験したお子さんを抱える親ら約80人が参加。持参した、心情書っていうのかな、身の上の書と書いて心情書、まあ、要するにプロフですよな、子供のプロフィールをお互いに交換し合って、で懸命にね、あうちの息子はこんないいとこあるんですよ、あうちの娘はこんないいとこがあるんですよみたいな感じで、こうアピールしつつ、こう良縁を探して回ったと。で、参加した親からはね、こう子供の結婚、ね、あのどうしても我が子には結婚してほしいけども、ね、一生、ね、一人で、ね、過ごす我が子を見ていられない、藁をもつかむ気持ちでやってまいりましたっていうね、そういう切実な声が聞かれたという、まあ、そういうニュースなんですけども、私に言わせてみたら余計なお世話だと、いうふうにね、いや、まあ、黒猫お前結婚できてるからいいじゃねえかよって、ね、うん、っていうふうに、まあ、言われるかもしれないですけど、私もね正直危なかったですからね、24歳になるまで、全く彼女がいなかった、それこそ、生まれてこの方、ね、全然、ね、女と縁がなかったっていう中でようやく見つけた今の妻、あこれが最初で最後のチャンスだとばかりに、もう烈にこうアタックして、なんとかこう結婚できたわけでありますけども、まあそんな私でもですよ、一歩間違えれば未だに独身だったっていうことはね、もう十二分にあり得たわけでございますんでね、それこそね、こんなね、あのしがない小さな農場をやってるとね、こんなところに嫁いでくるとこなんてな、まずうん、結婚したばっかりの当初はね、私も妻から散々言われましたからね、ね、一応農家の長男だっていうことは覚悟してきたけども、こんなん聞いてなかった、うん、半分妻も騙されたっていうね、うん、いうふうにね、なじられたもんですけどね、まあ、今はもうだいぶ腹くくってくれたんでよかったんですけども、ですんでね、うん、まあ、それはともかくとしまして、ですんでね、いや違うわ、そうじゃなくて、で、その、まあ、未だに独身のね友達とかもね、私の周りにもいますけどね、でもその子たちがね不幸に見えるかって言ったらそうでもないんだよね、結構人生を謳歌してるやついたりしますからね、うん、そういうやつら見てたらね、あもうこういう人生もありじゃねえのっていうか、まあね、むしろなんか、はあ、なんか独身がなんかちょっと羨ましくなるっていうこともたまにあったりもするからね、うん、まあどうなんだろうね、こういうふうにね毎日毎日ただ本当食う寝る働くだけの仕事ね、人生、で、まあ、妻と子供はねなんかこう遊びに行って、で 旦那である私はずっと働きっぱなしっていうのは、そういうのもね、なんかやってたりしてるとね、なんかこう周りのね独身の連中がね、なんかこう自由に遊んでるのを見てるとしてるとね、なんかちょっと まあそんな話、まあちょっと話がずれた違う、あのね、だから独身で生涯過ごすことを決意した自分の子供はね、やっぱ尊重すべきだって思うんですよ、親御さんの皆さんよと。確かに、皆さんもね、やっぱり自分の家っていうやつをなんとか守っていきたいっていう、そういう気持ちが強いっていう、そういうのも分かりますよ。それこそね、我々のね、アラフォーの親だから70代とかね、その辺あたりの方々っていうのは、やっぱり昭和初期からこう第二次世界大戦をようやく終えて、で戦後からなんかどんどん高度成長期っていうのをずっとやってきた、そういう世代の方々ですんで、やっぱその頃はさ、いまだになんかこう親同士があって、でなんかお見合いっていうことをこうさせたっていう、そういうのをずっと経験してきた人たちですからね、自分たちだって恋愛結婚ではなくて、親同士のこのお見合い結婚で結婚したっていう、そういう世代の方々もたくさんいらっしゃると思いますんで、だから自分たちがそう経験してきた分、なんか自分の子供にもなんかそういう風にするっていうのは、なんかごく自然なようにも確かに思えたりはするんですよ。まあそれにほら、やっぱお墓を一体誰が守るんだっていうね、なんかそういうところもあったりするじゃない。やっぱり自分が死んだ後のね、なんかお墓もね、なんかこう代々こう孫の代までずっとそのお墓を守ってくれる、そのお墓に入りたい私はっていうふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、それがさ、やっぱこうお墓守ってくれないってなったらさ、やっぱそれはそれで非常につれえもんあるじゃない。だからその気持ちもわかるんですけども、でもそれっていうのはやっぱ自分自身に対してのことだよね。自分がそう子供にそうしてもらいたいからそうするっていう、なんかこう利害関係だけでなんかそういうふうにすがってるように見えちゃったりしてさ、なんかそれって時代にもう合わないっていうか、いや今の時代だからこそそういう発想になってきてる人が増えちゃってるのかもしれないな。だって恋愛とかさ、結婚するに対してもさ、それこそうちらのバブルの時代の頃にもさ、なんかこう私結婚するんだったら絶対参考だわって、背が高くて収入も高くて、でそれで なんていうの何が高いんだっけ、参考っていうか何が高いんだっけ、あともう一つ、まあいいや、まあとにかく結構マテリアリズムみたいな、そういったムーブメントが僕らの若い頃にも確かにあったからね。だから異性をなんかそういうステータスとしてしかこう見れない。あ、そうだ、学歴が高いだ、あ、そうだ、なんかそういう人としか結婚しないみたいな、なんかそういう見方ってやつがこうだいぶ蔓延してきちゃった分、なんていうかね、こう相手をなんかこう条件のいい人でないとなんかこう結婚できないっていう風にしか見れないっていうか、なんかそういうなんかこう風潮がずっと流れてきちゃった分、なんかお互いにそういう風に見えなくなったっていうのもあるんだろうけど、いやまあどっちも、まあちょっと話がまたダーってこう横にそれちゃったわ。だからとにかく戻しますと、なんていうかね、本当に自分の子供を大事に思うんであれば、もうそっと見守ってやれよと、もう大人になったんだからその子供たちはというふうにね、僕は強く言いたいんですよね。まあそのせいでなんかもう自分の子供たちがね、なんかずっとこのまま独身のまんまでなんかこう見てられないというその気持ちも、まあ私も二人の子供を見てる親の立場である以上、もし彼にまあ自分の子供がね将来ずっと一人になってたら、やっぱそういう気持ちが僕自身にも まあ、きっと湧くだろうなっていうのはありますけども、でもそこはなんていうかこうぐっともう今のうちからこう我慢する覚悟を持たなきゃいけないっていうか、もし仮に今自分の娘自分の息子が何かしらこう没頭するもの、その我が子らがこう生涯かけて打ち込むものがこう見つかったかなんか分かんないけど、だからもう結婚なんかしてらんないんだっていうふうに、まあ、当人たちが決めたら、それをまあ親としては素直に認めてあげてこう受け入れるぐらいのなんかこう度量を今のうちからね、なんか僕自身も自分の子供たちのためにこう持たなきゃいけないなっていうふうに、まあ、今回のこのニュースをこう聞いててね、改めてこう自分自身にもなんかそういうふうにこうくさびを立てたっていうかね、なんかそんな感じかね、うん、まあいやこうやって喋ってて、なんか最初のうちはね、そのなんかこうしゃしゃり出てくるこう親たちに対してなんか怒り心頭になってこう喋り始めたんだけども、なんかだんだんこうやってだんだんこう喋ってるうちに、なんかまあ気持ちなんかわからんでもないようなこう気にもちょっとなってきちゃったかな、どうなんだろう、まあ、今回のクロキャストは以上でございます。それでは。